どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回はですね、現実主義勇者の王国再建記の25話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは、一つ目ですね。花嫁育成講座というところで、まあ、エクセルによる花嫁育成講座が開かれていたわけなんですが、まあ、そんな花嫁育成講座を受講するのは、カズヤの婚約者である、まあ、リーシアとアイーシャと、まあ、ジュナとロロアの4人であるっていうところはですね、まあ、予想通りっていうところではありましたね。まあ、とはいえ、エクセルがですね、まあ、すでにこう500年ぐらい生きてきていても、まあ、夫との別れっていうところが死別だけであるっていうこともね、話していたわけなんですが、まあ、本当にすごいなぁとしか言いようがなかったところではありますね。まあでもね、そういう話を聞くと、まあ、エクセル以上に花嫁育成講座の講師が務まる人はいなさそうだなぁっていうふうに感じたところではありますね。また、エクセルがですね、結婚するたびに、まあ、最低でもね、一人は子供を産んでいるっていう話も自分でしていたわけなんですが、まあ、それを聞くとね、こうエクセルに孫が多いっていう理由とかね、まあ、そういうところも納得のいく感じではありますね。まあ、にしてもね、こうエクセルの言っていた、まあ、相手を知り、己を知れば夫婦仲も危うからずっていう言葉はですね、まあ、聞いていて、まあ、本当にその通りだなっていう風に思いましたね。まあ、でもこの言葉のことってね、夫婦仲に限らず人間関係全般に言えそうな感じですからね。まあ、そういうところがなかなか面白かったなというところで、まず一つ目の感想である花嫁育成講座というところ終わっておきます。でですね、次。二つ目の感想に入っていくんですが、それぞれの評価はというところで、まあ、カズヤの婚約者たちに対しての評価っていうものが伝えられていたわけなんですが、まあ、最後のリーシアに対してはですね、直接伝えたいっていうカズヤの本音はですね、まあ、見ていて微笑ましかったところではありますね。また、ロロアはですね、明るくて人懐っこいっていうところとか、まあ、商売の才能がズバ抜けているっていうところで、まあ、すごく高評価だったわけなんですが、まあ、そんなロロアに対してですね、カズヤは、まあ、父親のガイウスを売ってしまったっていうことをですね、まあ、未だに気にしているんだっていうところは結構意外なところでした。まあ、それとジュナがですね、綺麗で美しい完璧な女性だっていう風にね、言われていたわけなんですが、まあこう、時として甘えてくれると助かるっていうところがですね、まあ紛れもないカズヤの本音であるっていうところもね、見ていて面白いところではありましたね。まあ、にしてもね、アイーシャの評価が護衛として、まあこう、武勇とかね、そういうところを褒められているのは良かったんですが、まあ、こう、ペットっぽいっていう評価をね、されてしまっているというところで、笑ってしまったなぁというところではありますね。そう。まあ、まさかまさかのペットっぽいっていう評価で笑ってしまったなぁというところで、二つ目の感想である、それぞれの評価はというところ、終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、新たな名物ができたというところで、ポンチョが作った粉物用ソースを使った料理っていうものをですね、まあ、こう、湾岸都市の名物にしようっていうことをね、白夜が提案して、まあ、カズヤがね、その提案を即採用するっていうところがですね、見ていて楽しいところでした。また、コマインたち、北からの難民をですね、湾岸都市に移住させていくっていう上で、 まあ、こう、新たな雇用っていうところですね。まあ、こう、新しく雇用を生み出すっていうところが課題になってきていたわけなんですが、まあ、それもね、一気に解決してしまうっていうところはですね、なかなかすごいいいアイデアが浮かんだなっていうふうに感じたところではありますね。まあ、にしてもね、相馬がポンチョに粉物用ソースを作るようにね、指示していたっていうところが意外だったんですが、まあ、それをこう実物をね、食べたこともないのに、こう無事に再現できてしまうっていうポンチョもですね、本当にすごいなぁと思ったところではありましたね。まあ、そんな、カズヤたちの生み出した湾岸都市の名物になりそうな、まあ、イカ焼きそばですね。まあ、イカ焼きそばが、まあ、実際どれくらい流行るのかなっていうところですね。まあ、そういうところで結構気になるところではありますね。まあ、そういうところで湾岸都市の今後っていうところが楽しみになってくるところでした。まあ、そういうところで三つ目の感想である、新たな名物ができたというところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、まあ、今回はリーシアたちがですね、エクセルから花嫁育成講座を受けていたわけなんですが、まあ、その成果を活かせる日が来るのかっていうところで、楽しみになってくるところではありましたね。まあ、それと、白夜とのね、連絡を密にするっていうジャンヌの言葉を聞いたマリアが、まあ、そのことでジャンヌをちょっとね、こう、からかっているっていう感じがあったりするっていうところで、見ていて微笑ましかったところですね。また、マリアとジャンヌの二人の間でも、まあ、フリードニア王国での、まあ、奴隷商をですね、公務員化するっていう話ですね。まあ、これが話題に上がっていたりするっていうところもね、興味深いところではありますね。まあ、とりあえず最終回である次回の話では、カズヤが船王アルベルトから、まあ、どんな話をされるのか、まあ、そこをね、今から楽しみにしていようと思いますというところで、今回の現実主義勇者の王国再建記の25話の感想ですね。こちら終わっておきます。でですね、今までにも1話から24話の感想はですね、それぞれ過去の放送で語ってますんで、よかったら過去の放送もですね、合わせて聞いてみてくださいという話と、今日は他にももう1本更新しておりまして、ジョジョの奇妙な冒険、ストーンオーシャンの12話の感想ですね。こちらも更新してますんで、よかったらこちらも合わせて聞いてみてくださいという話と、明日はですね、3本更新する予定なんですが、東京24区の10話の感想と、ありふれた職業で世界最強の2期の11話の感想、そしてですね、そのビスクドールは恋をするの12話の感想ですね。この3本更新しますんで、よかったら明日もラジオの方聞きに来てもらえるとものすごく嬉しいですというところで、本日2本目のラジオの方終わっておきます。以上、沼さんでした。それじゃあまたね。バイバイ。